岡田敏夫ゼミの時間だよ。さーて、岡田くん、最近はアニメをよく見てるそうだね。今期はね、割とね、アニメ見てますよ。まず雑談だけどね、これ一番最初の、ガンダムジオリジン見て、で、進撃の巨人見て、で、サラザンマイ見て、で、なぜかですね、盾の勇者の成り上がりというやつを、まあ見ております。で、盾の勇者の成り上がりが、新しく見るようになったんだけどもね。まあ、もうね、昼ドラなんだよ、完全に。昼のメロドラマでですね、頭が悪いよ。とにかく頭が悪くて面白い。すぐにね、なんか、そんなこと言わなくていいのにとかね、なんでね、俺がわかんねえんだよっていう。なんでしょうね。俺はアニメーションとか映画の基本原則っていうのは、視聴者より頭の悪いシナリオを書いてはいけないっていうことだと思うんだけども、もうね、ただね、視聴者に頭のいいシナリオを書いてると、どんどん見るのがしんどくなってくるんだけどね、もう昼ドラみたいって言ったからね、でもね、そんなこと言ったんだけどね、今多分真ん中過ぎてると思うんだけど、展開部第2シーズン入ってると思うんだけど、盾の勇者の成り上がりって頭の悪いままで設定が複雑になってきて、割とね、面白い展開になってきた。で、サラザンマイは、前回もちょっと話したんだけど、セリフをね、いちいちね、考えたり、意味をね、測ったりしなくてもいいんで、もうパフュームの歌詞だと思えばいいんで、パフュームの歌って歌詞ってもう意味がなくて、音で、音感だけで聞いてくれって言ってんだけども、その通りで、サラザンマイも、俺は春カッパと繋がらないととか、なんかね、そんなことを言ってんだけども、そんな一切聞かなくて、なんか、そういう気分になるだけでいいっていうですね。なんでしょうね、だからね、盾の勇者の方が、伏線とかをちゃんと追いかけた方が面白い。つまり、頭は悪いんだけども、いいアニメだとすると、サラザンマイは、セリフとか伏線はもうね、J-POP の歌詞だと思った方がいいよ。とりあえず、あなたのことが忘れられないって聞いたら、はいはい、そういう気分なのねっていう感じで聞いてて。まあ、そんなぐらいに考えて大丈夫というですね、バカで良いアニメ。だから、盾の勇者は頭が悪くて良い。で、サラザンマイはバカで良いだよね。で、オリジンはね、もうね、時々あまりにダメで泣けてくるところがいいよね。くどいくどいね、押し付けがましい演技が。いや、これだからヴィーナス戦記失敗したんだよっていうような、この、安彦しつこい演技の押し付けがですね、これはなんか1960年代終わりの東映の劇場アニメ見てるみたいな、なんかちょっと、くどくどな演技が面白いっていう。ではですね、ちょっとこいつを下ろして、今週の夏空の話しましょうか。夏空の話を毎回するっていうふうに決めてるから、今週の夏空です。ですね。まず大塚さんのですね、作画汗まみれっていう本があるんですけどもですね、その中に、こういうですね、いかんね、これちょっと。奥に置きすぎてわかんなくなっちゃった。ちゃんとね、東映に入った、日堂なんだけど、日堂に入った時の大塚さんのですね、課題が見つかりました。課題。で、これがですね、日堂っていう会社のですね、入社試験問題ですね。大塚さんがやらされたやつですね。大塚康夫さんがやらされたやつですね。で、ギリギリ持ち上がる程度の重いハンマーを持たされて、これで杭を打てという問題なんですよね。で、これが、その NHK の夏空の中では、斧にな、変更されてるんだけども。なので、まあ、ちょっとこれが、先週の追加資料として出しておきます。で、じゃあ今週のね、夏空の動きなんだけども、夏がですね、もう冬山の中で遭難しかけた時にですね、木彫りの熊を掘ってるおっさんのところにですね、お世話になって、一夜明かして、で、助かった。で、それで家へ帰る時、朝焼け、朝日が昇ってきて、で、十勝の山がですね、朝焼けでこう光ると。で、このシーンが結構長いんですよね。で、朝日が昇ってきたら、その朝日がこう放射状にちゃんと光を放っているっていうシーン書いてて、明らかになんか意味があるシーンとして書かれてるんだ。で、なんでこんなシーンが必要だったのかっていうと、これ、夏が決意する瞬間なんだけども、トカチを捨てて東京に行ってアニメーターになりたいわけじゃん。だから本来はトカチの大自然の美しさを見せるっていうのは間違ってんだよね。トカチの大自然の美しさを見たら東京に行きたくなるはずがないんで。でも、なんでかっていうと、これには元ネタがあってですね、 これ夏がですね、もともとアニメーターになりたいと思ったきっかけのファンタジアっていうアニメのですね、ディズニーのファンタジアのラストシーンです。アベマリアがかかってて、で、山の向こうからですね、太陽が昇っていって、こう放射状に、こう、なんか日が差すというシーンなんだけども、これとですね、この夏空の中の、この放射状にですね、光が伸びて、で、雲に光が当たってるっていうのはですね、まあほとんど構図的にはほとんど同じですし、色味的にもねめちゃくちゃね寄せてるんだよね。でこれどういうことかっていうと、夏はですねこの夜明けを見て、十勝の夜明けの朝焼けを見て、を見てですね、で、ファンタジアを思い出したわけだね。でファンタジアを思い出して、まるでアニメーションみたいに美しいっていうふうに思ったと。でどういうことかっていうと、アニメっていうのは現実をさらに美しく描くことができると。夏がこの十勝の朝焼けに感動できたのは、数日前にファンタジアとアニメを見て、アニメを見て感動したから、あれと同じ美しいものが目の前にあると。そうか、アニメっていうのはこういう朝焼けに本当に出会えなくても同じような感動を伝えることができるんだ。そして、アニメを見てると、その現実がもっとより感動できるんだっていうふうなことをはっきり分かったから。こんな夜明けが美しく思えるのも、まあ、アニメのおかげだっていうのが分かったからなんだよね。で、まあ、それのおかげで、まあ、夏が、アニメーターになるっていうのを、ちゃんとこう、かけてるんだけども、ただ、そのファンタジアの夜明けのシーンですね、夏が映画見るシーンで全く映してないからですね、分かんないと言えば分かんないわけだよね。で、そのうちシナリオ集とか出てきたらはっきりすると思うんだけど、今のところ出てるのが NHK の、ムック本なんだよね。夏空の前半をまとめた。で、その前半のまとめたムック本のあらすじ見たら、ちゃんと夏が朝焼け見るシーンでですね、まるで映画のように美しい朝焼けを見てって書いてるから、脚本にちゃんと指定があるんだろうけど、相変わらず視聴者置いてきぼりのですね、こういう、なんだろう、伏線みたいなことって NHK もやるんだなと思って、ちょっとね、びっくりしました。で、あと、これ特に今回は関係ないんだけども、長靴下のピッピ、幻の長靴下のピッピっていうこう本があるんだけども、これ大塚康夫さん、さっき話した大塚康夫さんだね、東京ムービーでムービーをやった時の、まあ話が書いてあるんだね、その時。で、ムービーをテレビでやった時にですね、高畑勲がですね、こんな作品は東映ではできない。というふうに考えて、長靴下のピッピをやるときにですね、誘われて東映を抜けるということになると。つまり、後のですね、夏空で出てくるですね、東映労働争議の中、虫プロに引き抜かれたメンバーもいれば、その後ですね、実は、本編にも登場する高畑勲とか宮崎駿がいなくなるんだけど、その理由の一つが、まあ、今回取り上げるムーミンであったっていうのがわかるですね、資料にもなっていると。で、後にですね、夏の夫となる、結婚相手となるですね、小田部陽一さん、まあ、本物の名前は小田部陽一さんって言うんだけども、役の中の名前は僕はまだ知らないです。その人がですね、この中でですね、自分がですね、アルプスの少女ハイジやるためにですね、東映を辞めた時にですね、この夏のモデルとなる女の人ですね、その人だけは、東映に残って、アニメーターの権利のために戦ってたんだよね。で、あんただけ先に逃げたから私は散々苦労したっていうのですね、嫁さんの実家で怒られた話が書いてあってですね、なかなかいいなというふうに思いました。まあ、こんなふうにですね、いろいろですね、今日のですね、ムーミンの話につながってきたと思います。あと、もう一つ、今週雑談なんですけども、この間発売したですね、少年ジャンプですね、のですね、作者近況のところ見たらですね、ダビデ君の作者のですね、黒木雄心さんがですね、最近岡田敏夫ゼミを見ながら作業しています、ジブリ解説が好きですって書いてありまして、どうも、ありがとうございます、岡田敏夫とですね、あと、ムーミンパパはですね、思春期ルネサンスダビデ君の作者、ダビデ君と作者、黒木雄心さんを応援しています。頑張ってください。しんどいですね、少年ジャンプの連載。すごく辛いと思います。でも、順位なかなかいいとこにあるからですね。まだあと半年や1年大丈夫ですよ。頑張ってください。それではまた、来週のですね、夏空のコーナーをですね、お楽しみにしてください。 決め台詞あります。それではまた来週の夏空のコーナーまで、うんぱっぱという決め台詞を言ったところでですね、次に切り替え、生産すぎるとかですね。そうですね。週刊連載つらい。あの絵で週刊つらいだろうな。じゃあですね、日本人とムーミンを始めますけども。お願いします。はい。それではですね、まず最初にムーミンアンケートからやりたいんですけども、大丈夫でしょうか？はい。ではムーミンアンケート出したらお願いします。はい。久しぶりのアンケートです。あなたにとってのムーミンとは？ですね。皆さんにとって、ムーミンといえば自分にとってこれだなっていうのをですね、投票してください。1、アニメ。2、小説。3、漫画。4、グッズ。漫画の人多分ほとんどいないと。まあ、その他あればですね、お願いします。裸エプロンってコメントが流れてですね。まあ、確かムーミンママ裸エプロンですね。はい。では、結果出してください。はい。ああ、もう、アニメの人がもう 85% ぐらいですね。で、小説の人が 5% で、漫画がもう本当にいないです。で、まあまあ、小説と同じかそれより多いぐらいがグッズですね。その他の人は一体何なんだろうな。あ、アニメ圧倒的ですね。その、アニメって言っても、その、1969年版の東京ムービー版大塚さんがやっているムーミンと、その後のですね、虫プロ版ムーミンってあるじゃないですか。出来の良い方のアニメ。ああ、そうです。あ、だから、ねえムーミン、こっち向いては、まあ、昭和ムーミンですね。その後、平成ムーミンだったかな。ああ、やっぱりな。だムーミン、スノークのお嬢さんのことを何と言ってるのかですよね。まあ、それ見分ける方法は、ノンノンって言ってたら、まあ、大昔のやつだし、フローレンって言ってたら、リメイク版の方だし、まあ、昭和な。で、最近のやつはもう、お嬢さんになってるのかな？平成ムーミン。平成ムーミンじゃないですね。昭和の終わりのムーミンって言うべきだったかな。じゃあ次のですね、質問いきましょう。やっぱりみんなほとんどアニメだったんだよね。では皆さんのですね、好きなキャラクターをですね、答えてください。旧択になってきます。お願いします。はい。ムーミンパパ、ムーミンママ、トロール、フローレン。フローレンっていうのは、まあ、スノークのお嬢さんでも、ノンノンでも同じです。前髪だけある女の子、ニョロニョロ、スナフキン、リトルミー、その他、特になし。一応9つに分けてますけれどもですね、どうでしょうか。結果出してください。おー、割と分かれた。あ、スナフキン圧倒的な強さ。すげーな、スナフキンな。強いな。あと、スナフキンの次に強いのが、ニョロニョロ。あ、まあ、特になしがその次なのかな。フローレンすごいですよ。もうゼロですね。パパは、無印のは 4.1% あって、ママが 0.3% なんですよ、無印が。で、プレミア会の方が逆で、パパが 0% で、ママが 4.5%。なぜって思うんですけども。もう僕はもう、これを見ていただいたらわかる通りですね。あ、もうアンケート消して大丈夫です。ムーミンパパなんですね。で、ここにちょっと並んでる小さいぬいぐるみ見せてください。これですね、僕が自分で好きで買ってるムーミンのぬいぐるみなんですけど、まあ、ご先祖様、モラン、ニブリング、メソメソ、ウミウマ、ヘムレンさん、学者バージョン、ヘムレンさん、所長バージョンなんですけども、警察所長バージョンなんですけども、ムーミン、あんまり欲しくないんですね。で、ミーもスナフキンも別に欲しくないし、あんまりね、なんかニョロニョロにも思い入れがないんですよ。で、これが僕いつも自分で使ってるマグカップなんですけども、ムーミンパパですね。で、まあこれがまあなんだろう、まだ洗ってない時はしょうがないから、こっちのおしゃまさんのマグカップを使ってますね。で、こいつがもう使いすぎて、剥げてきて、ひびが入ってるので、この黒いパパのやつが入ってきてるので、最近主にこっちで飲んで、で、こっちがもう洗い物で使えなくなってる時はこれで飲むというふうな感じになってますけども、だいぶ皆さんと違いますね。で、まあ一番人気だった 50% ぐらいあったスナフキンなんですけども、スナフキン人気っていうのは実は日本だけでですね、母国フィンランドにしてもですね、フィンランド、まあまあ、日本が多分世界で一番のムーミン人気国 なんですけど、この話は後にします。なんですけども、母国フィンランドとか、あとまあ、日本の次に人気あるのが多分イギリスだと思います。英国なんですけども、英国やフィンランドではですね、それぞれのキャラにまんべんなく人気があるというふうに言われてるんですね。日本みたいにスナフキンとかですね、ニョロニョロというのではなくて、ここにあるようなキャラクターになんかまあ、まんべんなく人気があるっていうのがムーミンの特徴だそうです。あ、山脇、これは鼻血が出たんではなくて鼻水が出てるんだね。はい、すいません。で、こういうですね、日本だけの特徴というのがムーミンにはあります。ざっとですね、まとめてみました。ざっとですね、日本だけのムーミンの特徴なんですけども、1、すべての原作が手に入る。これね、実は世界中で日本だけなんですよ。ムーミントロールの、ムーミンの原作本ですね、この、まあ、例えば、僕が持ってるすごい古い、東米ヤンソン全集っていう、講談社の本の、まあ、ムーミンであろうとですね、あとは、今出てる、こう文庫本の、こういうバージョンであろうとですね、とりあえずですね、ムーミンの単行本が、ほとんど全種類ですね、いつもいつも手に入るのっていうのは、世界中で日本だけだそうです。で、なんでかというと、海外ではですね、一般的に本の寿命が大変短くて、初版刷ったら、売り切れたらもうそれまま、でですね、絶版になってしまうことが多いんですね。で、なかなか再版されない。日本みたいに人気があるからすぐに再版っていうですね。そういうなんか小さい本屋が日本中にあって、そこでいつも本が回ってるっていう読書環境って、本当にね、日本珍しいんですね。だから、アマゾンなどで日本の本屋が潰れてるっていうのは、実はこの日本は本に恵まれてるっていう状況が、どんどんどんどん崩れつつあることでもあるんですけれども、まあ、それはまた別の話です。あとですね、グッズショップが多い。これもですね、日本だけの特徴です。海外ではですね、ムーミンのグッズのコレクターっていうのがほとんどいないんですよね。というか、そもそもムーミンをですね、文芸だと理解している、原作に小説があると理解している人がかなり少ないと。っていうのはですね、ムーミンは原作が発表、最初の原作が発表されたのが1945年、第二次大戦が終わってすぐなんですけども、そこから先割と定期的にですね、単行本出てるんですかですね。メジャーになったのは1954年にイギリスで新聞連載の漫画で出てからなんですね。で、その新聞連載の漫画がものすごいヒットして、それが各国に翻訳されて、アメリカ以外の大体の国に翻訳されて、アメリカやっぱね、大衆文化に関してはめちゃくちゃね、防御するんですね。他の国のものを入れないんですよ。で、ヨーロッパの大体の国ではですね、新聞に連載されている。で、それがですね、イギリスで月曜から土曜まで毎日載るのがですね、大体、あれ何年続いたのか、1954年から70年まで続いた、16年間続いたのでですね、まあその漫画のストックがほとんど無限にあるんですよね。で、それが各国語に翻訳されているのでですね、ヨーロッパの新聞では未だにムーミンが現役で連載している新聞がいくつもあるんですね。なので、ムーミンといえば、まずは漫画なんですよ。で、最近はようやっとアニメでムーミンをしたという人がどんどんどんどん増えているのでですね、あんまり文芸と小説というふうに思われていない。あとね、ムーミンは、日本ではですね、すごいこういう細かいグッズが、多くてですね、人気があるんですね。例えば僕が持ってる、ムーミンのサイコロなんですけども、使い方どうするかっていうと、大体見ずに3つぐらい手に取って、ガラガラっと転がすと。そうすると、こういう風に出ると。なんだ。そうすると、これで3台話考えるわけですね。ニョロニョロとヘムレンとスナフキンのテントっていう風にですね、これでなんか三大話を考えて喋れるっていうような、まあこういうチーク玩具みたいなものがあるんですけども、こんなものまで出てるのって本当にね、日本だけなんですよ。このサイコロを振ってお話をその場で即興で作るっていうのは、欧米でよくある玩具なんですけど、それのムーミン版とかですね、カルタとかですね、ムーミンのカルタいいですよ。本当に読み札が全部名セリフになってるんですけど、ここまで出てるのって日本だけの、すごいね、珍しいんですね。そういう国なんです。で、あとはですね、日本だけは、この旧ムーミン、さっき話した1969年、72年版のムーミンを知ってるのも世界中で日本だけです。ですね、こいつですね。これが最初期のムーミンですね。 スナフキンにですね、髪の毛がないのが、まあ、見分け方みたいなもんなんですけれどもですね、日本ではですね、ほとんどこれ、日本以外ではほとんどオンエアされてません。日本が、ちょっと契約破ってよその国にちょっと流しちゃったことがあるんですけど、それ以外はですね、他の国で見たことある人もいないんですね。で、1992年以降ですね、日本でも、放送を自粛しています。これ作者が禁止したっていうふうに言われてることがあるんですけど、禁止はできないんですよね。日本でのみの上映を許可したっていう契約になっていて、それ以降、放送しないでくれ、再放送しないでくれ、商品も出さないでくれというふうに要望を出していて、その要望で放送を自粛してる。で、DVD の中の発売も自粛してるっていうのが、まあ、現実のようです。で、まさにこれは日本以外では見られないですね、消されたムーミンということになってます。これは大塚康夫さんが作ったキャラクター設定ですね。原作のムーミン、細長いのに比べてすごい丸っこく書いてます。で、この辺がまあ、ムーミンと違った、原作者は怒らせたというふうに言われてるんですけども、今になったらもうこの丸っこいムーミンに近づいてるからですね、作者は何怒ってんだっていうような声もあります。では、この、1969年、72年版のムーミンはなぜ作る側がですね、自粛しなければいけないほど封印されたのか。まあ、イメージが違うというふうにトーベ・ヤンソン原作者が言ったからと言われてるんですけども、実はですね、トーベ・ヤンソン、自分自身でですね、ムーミンを舞台化しています。ですね。上はですね、1949年版のですね、ムーミン大の彗星のですね、舞台です。ちょっとかなり着ぐるみが気持ち悪いですけれどもですね。で、下がですね、1974年版のですね、ムーミンオペラの舞台ですね。で、49年版のムーミン団の彗星では、ここにトーベイ・ヤンソン自身も立ってもご機嫌なんですけども、もうこれ見たらですね、イメージ違うどころじゃないんですね。本当に、だから、これをですね、自分で、制作者側に回るということは、媒体によって、例えばアニメによっては、漫画では、舞台ではっていうことで、ムーミンのイメージ、形が多少変わることはですね、トーベ・ヤンソン自身も納得してたんですね。知っていたと。でもしかし、アニメーション、日本で作るアニメーションに関しては最初から乗り気ではなかったというふうに言われてます。なんでかというと、トーベ・ヤンソン自身がアニメーションっていうと、ヨーロッパで当時一般的にですね、テレビで放送されたのが、やっぱスラプスティックドタバタのですね、アメリカ製のアニメ、子供向けのアニメだったんですね。なので、あんな安物にされてはかなわないと思ってた。で、おまけにですね、日本側でそのムーミンを受けたですね、会社、東京ムービーって会社なんですけど、これがですね、巨人の星で大儲けした後だったんです。で、巨人の星で大儲けした後なのでですね、とにかく、ムーミンっていうのを権利を得てアニメ作るんだけども、いわゆる巨人の星のスポーツ根性路線に持っていきたいと。高畑勲がさっきのですね、長靴下のピッピって本の中で、証言してるんですけども、特に当時の東京ムービーは巨人の星の夢をもう一度と、だったというふうに書いてるんですね。つまり、ただ単にフィンランドから来た妖精の話、ムーミンの話を巨人の星のように何か障害があって、それに対して抵抗して、なんかムーミンなりスナフキンなり誰なりが頑張って、大人の事情とかぶち壊して跳ね返したら、勝ったんだって話にすればいいというふうに、最初からもう思い込んでたっていうふうに、まあ、高畑勲は言ってるんですね。なので、そういうふうにしたかったんだけども、で、ムーミンを引き受けた東京ムービー自身もですね、最初から原作者の意向に沿うというよりは、原作者をなんとか説得して、これでないとアニメーションというのは当たらないんです。これでないと日本ではヒットしないんですというふうに、うまく言いくるめて、ムーミンを作るつもりだったんじゃないかと。それが、後々で、ぶつかったんじゃないかというふうに、まあ、大体状況が全て分かった今では、そういうふうな、ことが分かりつつある。そういう当時の状況がですね。しかしですね、東京ムービンのですね、偉い人の思惑は外れてですね、トーベ・ヤンソン、原作者は説得されずですね。で、これ後に東京ムービーからですね、虫プロに、担当が変わりました。で、担当が変わった、制作会社が変わってからもですね、話かなり原作寄りにしたんですよ。で、ムーミンもですね、ちょっと鼻長くしたんですけども、それがまた日本のファンにはすごい不満で、なんで東京ムービー自体の可愛い顔でないんだっていうふうなことでクレーム来たりしたんですけども、まあ原作者もですね、ファンもお互い不満を持っているというような状態になってしまいました。 で、放送終わってですね、1972年にもう一回また新ムーミンっていうのが作られる。で、1971年、その前の年にですね、トーベ・ヤンソンは、まあ、両者の関係を良くするためにですね、日本のスタッフ側から招待を受けて、で、日本に招待されたんですね。日本に招待された。で、日本に招待して来てもらった時に、たまたま日本にいる時に運悪く、ムーミンの再放送があったそうなんです。で、東京ムービー側のですね、とかまあ、その時は虫プロですか、という、フジテレビだ。フジテレビ側のスタッフがですね、トーベ・ヤンソンがまた怒ったら、えらいことになるということで、ムーミンの放送時間になったら、トーベ・ヤンソンを無理やりですね、熱海の海岸にですね、引っ張り出して、ヤンソンさん、ちょっと散歩しませんかって言って、散歩させて、ムーミンを見せないようにしたというですね、まあ、有名な話があります。すごいよね、これ。で、まあ、ところが、そうやって作ったですね、虫プロが作った72年版の新ムーミンにも、東米はですね、ヤンソンは満足せずですね、以後は日本ですら、再放送を自粛するというような形になってしまいました。で、これが1992年ぐらいからですか。で、2010年ぐらいからですね、YouTube とかですね、のドワンゴとかで、まあ、旧ムーミン、新ムーミンをですね、アップして、なんとか、まあ、非合法というかグレーゾーンですよね。グレーでもないか非合法に保存しようという動きもあったんですけどもですね、ムーミンキャラクター社っていうのが新しくできて、そのムーミンキャラクター社の要請で、まあ、ほぼですね、新ムーミン、旧ムーミンはですね、世界中で見れなくなってしまいました。もう日本でもですね、ほとんど見れないですね。昔は全話揃ってたんですけども、ほとんど削除されてしまいました。で、このあたり、もうちょっとね、実は、この、ムーミンがですね、なんで、オンエアできなくなったかって深い事情がありますあります。僕はですね、それの真犯人というかですね、一番悪いやつは実は宮崎駿だと思ってるんですけどもですね、さらなるこの辺の深掘りはですね、後半にやろうと思います。それではパパお願いします。それでは次のコーナーは3つのムーミンという話です。うんパッパということで、3つのムーミン話に入ります。いやー、ダメだ。ここまででもう30分くらいかかってる。困ったな。ですね、今日ね、話そうと思ってるのが、3種類のムーミンの話をしようと思ってるんですね。まず、トーベ・ヤンソンのムーミン。で、あと、公式のムーミン。で、マイムーミンですね。この3つの話をしようと思います。トーベ・ヤンソンのムーミンっていうのは、あるかな？これ一番最初に出た小説なんですけれども、小さなトロールと大きな洪水という本です。1945年にですね、フィンランドのキオスクですね、駅の売店で、ひっそりと発売されました。で、トーベ・ヤンソンもともと、小説家でもなければ、児童文学者でも何でもなくてですね、画家だったんですね。普通に絵を描く画家だったんですけども、第二次大戦でですね、かなりショックを受けてですね、絵が描けなくなってしまったというですね、31歳のですね、トーベ・ヤンソンの作品です。絵を描けなくなってしまったので、思い切って、子供向けの本を描いたんですね。で、その時のですね、初期のムーミン。これが初期のムーミンです。はい。ムーミントロールとムーミンママですね。だいぶ違います。この鼻が長いんですね。で、これ以外にもですね、トーベが書いた、まあ、第二次大戦中に、政治風刺新聞、ガルムなどに書いたムーミンの絵も残っているんですけども、言えるのはですね、とりあえず鼻が長くて割と醜い生物っていうことなんですね。で、その醜い生物っていうのが、我々の世界に隣に住んでるという話です。で、この、小さなトロールと大きな洪水に出てくるですね、ニョロニョロも、まあ、こういう生物ですね。実は、初期のニョロニョロはですね、足が生えてるんですね。だから、そんなにですね、ムーミンたちと変わってる生物でもないんです。ムーミンママはハンドバッグ持ってるから、なんとかムーミンママとわかるような感じです。で、この後ですね、ムーミン大の彗星、楽しいムーミン一家という風に、シリーズが続いて、ようやっとキャラが確立します。で、またこのムーミンシリーズに出てくる家族感っていうのは、キャラクター、まあ、トーベ・ヤンソン自身の家族観にですね、投影されています。例えば、何があっても動じずに、いつも家族の世話を焼いているムーミンママっていうのは、トーベ・ヤンソン自身の母親。で、チビのミーですね、リトルミーは、辛辣で本質を見抜く発言をいつもするんですよ。 テレビアニメ版だったら、日本のテレビアニメ版だったら割と乱暴で、なんか嫌なキャラクターなんですけど、実は原作のですね、チビのミーっていうのは、どちらかっていうとね、アニメで言うとニヒル系ですごい頭が切れるような存在でですね、とにかくセリフの一言一言が正国を得てるっていうかですね、まあ、一番ですね、その場で正しいことを言うんですね。ただ過激だから人に聞いてもらえない。これは、トーベ・ヤンソン自身がこうありたかった自分なんですね。トーベ・ヤンソン自身は結構いろいろな状況とかに振り回されるんですけど、その中で頑固で自分を保とうとして自分の意見を持っていた。トーベ・ヤンソン自身が一番なりたかった自分っていうのがチビのミーに投影されている。で、ムーミンパパっていうのは夢見がちで役に立たないんですけど、これはトーベ・ヤンソン自身の父親。父親はね、彫刻家で割とあの有名で国の賞をもらう人なんですけども、国の賞をもらったとしてもですね、彫刻家なんて本当にあんまり仕事ないんですよね。で、おまけに家族を顧みないことも時々あった人なので、やっぱそういう自分の父親像がムーミンパパに投影されているというふうに言われています。で、その中でもですね、日本で一番人気のあるスナフキンですね。あとビフスラン、この帽子かぶってない方、そっくり同じトフスランとビフスランって言うんですけど、この帽子かぶってない方のビフスラン、これはですね、トーベ・ヤンソン自身の彼氏がモデルです。ですね。ですね、スナフキンはアトス、ベルタネンです。アトス・ベルタネンっていうですね、社会活動家でですね、後に国会議員になった彼氏がいて、まあ、付き合ってて結婚まで考えてて婚約してたんですけど、別れちゃいました。で、その人がいつもボロボロの帽子かぶってて、まあ、毎回同じような服着てですね、スナフキンのモデルというふうに言われてます。で、ビフスランの方はですね、ビビカ・バンドレルっていうですね、舞台監督です。このビビカ・バンドレルっていう男の人とトーベ・ヤンソンが付き合ってたから、舞台版のムーミンっていうですね、悪夢のようなムーミンが出来上がっちゃったわけなんですけどもですね。で、この当時のですね、トーベ・ヤンソンは、まあ、恋多き女でですね、いろんな男の人と付き合ってました。で、このあたりはですね、これかなぁ。この、トーベ・ヤンソン、仕事愛ムーミンっていうですね、すごい本があるんですけど、まあ、この中に細かく細かく書いてあります。で、あまりですね、有名なんですけど取り上げられないのがですね、このおしゃまさんですね。おしゃまさんはですね、トーベは、まあ、90年代かな ?90 年代入ったぐらいあたりだったと思うんですけども、自分自身が同性愛者であることを認めますけども、まあ、実はですね、この、彼氏とかと付き合った頃からですね、フィンランドではですね、同性愛というのが、犯罪だったんですね。で、犯罪だったのでですね、この、おしゃまさんのモデルになったグラフィックデザイナーのトゥーリッキーですね、トゥーリッキー、ビエティラ、ピエティラっていう人がいるんですけどもですね、この女性と付き合っていました。で、結局ですね、最後死ぬまでだったと思うんですけど、50年ぐらいこの、トゥーリキっていうですね、女性と付き合ってですね、クルーブハルっていうですね、フィンランドの沖にある島で、小屋を建ててですね、二人で夏の間、暮らしていたんですよ。で、彼女とのですね、イチャイチャ生活、トゥーリキとかのですね、イチャイチャというかですね、すごい仲がいい、二人の生活をですね、撮った、8ミリっていうのがあってですね、その8ミリが DVD にもなってるんですよね。で、DVD になって僕持ってて、全部見たんですけども、もう最初ね、トゥーリッキーとのイチャイチャ生活が8ミリになってるだけだから、これはもうしょうもないけど見るしかねえかと思って見たらですね、案外かっこいいんですよ、これが。あ、トーベ・ヤンソンって映像作家としても、才能あったんだと。8ミリでね、あんなにかっこいい映画作れるとはね、思ってなくて、自主映画する人はね、ちょっと見た方がいいやっていうかですね。だって被写体2人しかいなくて、おまけに島で2人だけで暮らしてるから、必ず1人しか映らないわけなんですよ。それでもですね、ちゃんと面白い映像とか、かっこいい映像、もうその島に風が吹いてるとか、雨が降ってるとか、もうそれだけなんですけど、案外面白いんですよね。このようにですね、トーベ・ヤンソンの中ではですね、ムーミンとは何なのか、ムーミントロールはそれぞれ何を象徴しているのかっていうのが、まあ割ときちんとあったんですよね。で、確立してるんですけども、これ今日の話がですね、この話が、もう一回思い出してください。三つのムーミンなんですね。 東部のムーミンっていうのは割とあの確立してるんです。今言ったようにモデルは誰か、何を言いたいためにこのキャラクターあるのかっていうのは確立してるんですけどもですね、二つ目ですね、それは公式のムーミンとは あまりですね一致してないですね。公式のムーミンっていうのは東部の遺族たちが作った管理会社ムーミンキャラクター社が認めた、まあ、ムーミンのことです。そこが認めてるのがあの公式のムーミンで、1990年の、フィンランドのムーミンの会社が主体になって作って日本に外注で作った日本のアニメだというふうに思っている人も多いんですよ。楽しいムーミン一家っていうのが、1990年にですねアスキーの提供でですねオンエアされて、あれ日本のアニメっていうふうに思っている人多いんですけども、フィンランドの会社がですねなんかどっかよその会社、やっぱりヨーロッパの会社と合同で作った制作会社で発注を日本に対してかけたという形になっています。だから日本は下請け会社として作ったわけですね。その1990年の、まあ、2D のですね、アニメーションから、現在は去年からですね、作られたあの 3D のですね、まあ、CG のアニメーションっていうのが公式のムーミンのっていうことになりつつあります。で、例えば、これあの公式ページに載ってるあの日本のムーミンの公式ページに載ってるですねムーミン屋敷なんですよ。でこうカラーなのはですね埼玉県の飯能に、3月に完成したですねムーミンパークのですねあのムーミンの実物大の家っていう風になってます。まあ正確にはねこれ実物大とは言えないんですけど、まあここら辺のややこしい話は、ちょっとまあ後半にでもしましょう、後でしましょう。これあのまあ同じデザインになってるんですけども。3階建てでスリムで円筒形の家です。アニメで見慣れた姿ですね。もうこれぞムーミン屋敷という感じです。で、僕もこのムーミン屋敷の形が大好きで、ナビスコチップスターの空き箱を利用してですね、ムーミン屋敷をもうね、20年ぐらい前かな、15年ぐらい前かな、作ってみました。ですね、まあちょっと見やすいようにここに置きましょうか。こうムーミンになっててですね、ぐるりと回すと、中が見れるようになってます。ですね。一応写真撮って見やすいように拡大したんですけども、どっちを見た方がわかりやすいですか？ほとんどこれなんだろうな。材料費はこれチップスターの入れてもですね、400円ぐらいですね。で、これに関して話すともうめちゃくちゃね、長くなるのでですね、後半の限定の方でこれのですね、細かい部屋ごとの解説とかですね、どうやって作るのかというのはまあ一応細かく話そうと思いますけども、とりあえずこっちへ壊れたら怖いから置いときますですね。で、しかし今のですね、このムーミンの家っていうのはあくまで公式設定、さっき話した東部ヤンソンのムーミンではなくて公式のムーミンなんですね。では東部が考えていた、ムーミンっていうのはムーミン屋敷というのはどういうものか、じゃあ置いておけばいいかな。これがですね、あの楽しいムーミン一家の時にですね、東部が書いたムーミン屋敷の配置図です。部屋がですね、部屋数がやたら多くて、もうこっちなんてですね、トフスランとビフスランの部屋があるしですね、スノークたちが住んでる部屋があるし、スニフのと、あの部屋もあるし、ムーミンとスナフキンの部屋もあると。ぶっちゃけ、ムーミン台にいる人は、ほとんど全員ムーミン屋敷に住んでるんですよ。実は巨大な家なんです。あんな細長いスリムの家ではなくて、丸型は丸型なんですけども、なんでしょうね。割とあの巨大なドーム型の家だというふうに考えてもらえれば正しいんではないでしょうか。で、フィンランドにあるですね、タンペレっていう町にあるですね、あの、ムーミン美術館、東部ヤンソン美術館があるんですけど、そこにですね、東部ヤンソン自身が協力して一緒に作ったドールハウスというのがあります。これめちゃくちゃ巨大なですね、高さも確かの3メートル超えだったと思うんですけど、巨大なドールハウスがあってですね、で、煙突型っていうね、外観にはこだわらず、もうドームが、あの、煙筒はね、一番上だけにして、すごいでかい巨大なですね、お城みたいな屋敷考えてるんですね。で、これ、やっぱりね、あの、外観よりもですね、みんなが住めるっていうコンセプトに忠実にしてる。だから、ムーミン台のあの、住人たちですね、ヘムレンさんにしてもですね、フィリフ四家にしてもですね、みんなここで住めるような家っていうのが、東部ヤンソンのムーミンなんですよ。東部にとってムーミン屋敷っていうのは、誰でも住める屋敷のはずだったんですけども、でも公式は違うんですね。公式のムーミンではですね、あくまでこの細長いムーミン一家だけが住んでる家。つまり東部の家族間とですね、 公式の家族観違うんですよ。公式の方では一夫一妻制のですね、家族観により近い。やっぱり、東米アンソン自身が持っている過激な家族観っていうのが、あんまりこっち側に反映されてないんですね。それで作っちゃうと、こんな風になっちゃうんですね。みんなムーミンのイメージが狂っちゃうわけなので、こっちの方に統一されてるわけです。これが公式のムーミンですね。じゃあ三つ目。マイムーミンです。これは東米や公式から離れたですね、自分自身のムーミンのことなんですけど、自分自身にとってのムーミンのことなんですけど、例えばですね、あるかな？この上のやつをもう一回見てください。スナフキンギター弾いてますよね。このスナフキンがギター弾いてるっていうのは日本の初期のアニメだけなんですよ。で、これも、東米が起こった一つです。スナフキンはギター弾かない。ハーモニカですっていうふうに言ったんですけども、そうなんですよね。ギターを弾くですね、スナフキンってのは日本だけで、で、おまけにスナフキンも原作であんまり名言つぶやかないんですよ。ハーモニカ吹くだけなので。しかし、スナフキンといえばギターという人が多いと思います。で、こういう、実は東米はこんなふうに思ってたと言っても、いや違う、私の中でスナフキンっていうのは、ギター弾いてかっこいいことを言う人なんだって思ってる人いっぱいいると思うんですね。そういう人は公式でもなければ、東米のムーミンでもなくて、マイムーミンっていうのを持ってる人なんですね。で、僕も同じでですね、マイムーミンがあるんですよ。マイムーミンっていうのがきっぱりあって。で、僕が一番思い入れがあるのは、よいしょ。この、子供の頃に買ってもらったですね、楽しいムーミン一家と、その次のですね、ムーミンパパの思い出なんですよ。みなしごでですね、孤児院で育てられたムーミンパパは、そのみなしごハウスを脱走してですね、川辺でですね、生涯の親友になるフレドリクソンと出会います。で、彼が作っていたのが、フレドリクソンがその時に作っていたのがですね、海のオーケストラ号というですね、船です。海のオーケストラ号っていうのは、まあ、こういう、いわゆる帆船に外輪がついたようなものなんですけど、フレドリクソンがその時に動力図の概略書いてるんですけど、まあ、この外輪と後ろのスクリューが歯車で組み合わさってるっていう設定です。まあ、わけわかんない設定ですけど。で、海のオーケストラ号という名前はフレドリクソンのお兄さんがですね、書いた詩、ポエム、詩集のですね、タイトルが海のオーケストラっていう名前だからこの名前がついたんですけども、このですね、海のオーケストラはこれ一世なんですね。で、この海のオーケストラ号がですね、ムーミンパパの思い出でですね、クライマックス、フレドリクソンはですね、王様の援助を受けて王様お抱えの発明士になってですね、空を飛ぶ海のオーケストラ2世号を作ります。この海のオーケストラ2世号っていうのが、どこだどこだ、あった。ムーミンパパの思い出にもなったんですけど、これもジグゾーパズルを持ってきました。わかりやすいように。海のオーケストラ2世号です。巨大な翼がついてた空を飛んでですね、海の中にも潜れて、まあ周りを照らしてですね、気持ちの悪いですね、深海魚とかを照らしてるんですけども、これが海のオーケストラ2世号なんですね。で、この海のオーケストラ2世号がですね、あまりに好きだったんで、まただな。もう何かというとあまりに好きだったんでですけども、模型を作ってみましたですね。ですね、実はこの台座の中に乾電池が入っててですね、でここをライトが光りますですね。で、原作と同じ場所にですね乗り込み口があってですね、大丈夫かな？ちょっと怖いからそっと扱いますね。で、こいつ抜かないと、大丈夫だな。こう、外れるんですけども、内部構造も、作ってあります。で、これに関してもですね、話すと、めちゃくちゃ長くなるのでですね、これに関しても、後半で話そうと思います。ですね。こういうのが、まあ、マイムーミンですね。自分にとってのムーミンとは何かっていうと、僕にとっては結構、こういうものを作りたいと思わせてくれるものなんですよ。それが僕にとってのムーミンなんですけども。よいしょ。じゃあこれちょっと後で取り上げますね。これについて話すとですね、またもや、まあ、海のオーケストラ号について話すと長くなるので、これも後半の方でですね、細かい部分の写真も撮ってきましたのでですね、ゆっくりやろうと思います。よいしょ。それでは次のコーナーは、 隠されたエロス、ムーミンの中の隠されたエロについて話をしたいと思います。うんぱっぱ。いや、ここに置いてたら心配だな。ちょっと待ってね、今のうちに海のオーケストラを後ろに持っていくわ。よいしょ。あー、ダメだこれね。今日はね、無料版をなんか40分ぐらいで終わるつもりなんだったんだけど、もう50分だな、全然終わんねえな。よし、大丈夫だ。あー、ハラハラした。では、裸エプロンの話はしません。ムーミン面白いですよね。あのね、ムーミン、これまあ世間話なんですけども、ムーミンパパって夜寝るときにパジャマ着てるんですよね。普段裸なのに夜パジャマ着てるんですよ。で、お客さんがなんかね、夜急に来たと、どんどんどんどんってドアをノックするんですよ。で、ドアをノックするときにですね、ムーミンパパはパジャマから一回ナイトガウンに着替えて、ナイトガウンに着替えてドアを開けて、ドアを開けたら、あ、誰それさんだっていうことで、まあ中へ入りなさいって言うんです。で、中へ入るときに、ちょっと待ってくださいと言って、ナイトガウンを脱いで、素っ裸になって、シルクハットをかぶって、さあどうぞって言うんですけども、わけわかんないですよね、その辺が。まあまあまあ、そういうわけがわかんない話置いといてですね。さて、どこに置いたかな？あった。これでいいや。今回隠されたエルスで話したいのがですね、ムーミンパパ海へ行く、なんですね。ムーミンパパ海へ行くっていうのは、ムーミンシリーズの、一番最後のムーミンシリーズの最終巻は、ムーミン大の11月なんですけど、それの一つ前の作品で、割と全体のターニングポイントになったというふうに言われてる、お話です。で、この、ムーミンパパ海へ行くの中では、例えばムーミントロールはですね、多感な、なんだろうな、少年から青年になる最中の姿を見せます。ですね、2匹の海馬っていう、この海馬っていうですね、原作ではすごく美しいと書かれてるんですけど、この海馬っていうですね、生き物が出てきて、ムーミンの周りをですね、からかうように飛び跳ねます。で、2匹の海馬はそっくりで、お互いの美しさをですね、お互いに褒め合ってて、お互いがお互いしか見えてない状態ですね。で、その美しさにムーミンも、なんかあんな風になりたいなというふうに思って海馬をじっと見ちゃうんですよ。でも海馬の方からなんか見られたりすると、ムーミンは自分の格好悪さ、醜さが恥ずかしくてしょうがないと。で、まともに話せなくなってしまうというですね。ムーミンは気がついてないんですけど、これは恋なんですね。ムーミンは海馬たちに恋をしてるんだけど、それがまだ恋愛だとは気がついてない状態です。で、その感情が自分ではなんだかわからず、ひたすらもやもやすると。でも海馬はこのムーミンの気持ちが分かってるからですね、残酷にバカにするんですね。あら、不細工なお兄ちゃん、みたいなことを言うんですけどもですね、それまでの無邪気なムーミンとは違う、中二男子としてのムーミンですか。まあ、中二男子としてのムーミンが描かれているのが、このムーミンパパ海へ行くです。で、ムーミンパパ自身はですね、ひたすら男とか父親のですね、情けなさを見せます。そろそろ、まあ、そもそもですね、この島へ行こう、ムーミンパパ、海へ行くっていうのは、閉ざされた島、灯台しかない島にムーミン一家が移住するって話なんですけどもですね、ムーミン谷は平和すぎると。で、周りを自分がコントロールできている感じがしない。本当の父親っていうのは家族に対して、こうだっていうふうにリーダーとして命令して、家族はそれを、ああ、さすがお父さんというふうに従うのが正しい姿と。でも、現に俺はそんなふうになってないじゃないかっていうふうに思ってですね、欲求不満でいきなり、家族を連れてですね、島に移住するというところからお話が始まるんですね。なので、島に行くときもですね、いつもはそういう雑用全部やるはずのママにですね、一切手出しをさせないんですね。全部父親である自分が決めてやりたがる。で、その分余計にですね、手間がかかる。で、これは父親じゃないとできないとか、もう言い出しちゃうんですね。口に出しちゃうんですね。で、そんなパパをですね、ママは、心配するんです。その心配の仕方が、またニョロニョロと一緒に家出しなければいいけどっていうふうに言うんですね。ムーミンは昔からこのママの愚痴というか不安を聞いてるんですよ。単行本の他の巻からずーっとですね、パパはしょっちゅう行方不明になったり家出したりするんですけども、その時にママにとっての最悪の家出がですね、どうも昔ムーミンパパはニョロニョロと一緒に家出したんですね。その家出っていうのが、この悪い暮らしをしてたっていうふうに語られるんです。その悪い暮らしっていうのは何なのか、ムーミンはすごい知りたいんですけども、誰もはっきり教えてくれないんですね。 で、パパは、まあ、大体今の話でわかる通り、責任感はやたらあるんですけども、能力がないんですよね。で、責任感が強いんですけど、能力がないのでですね、この責任を取り切れなくて、その責任から逃げたくて仕方がないんです。では、なぜそのパパはですね、逃げるときにニョロニョロと逃げたがるのか。ですね。なんでニョロニョロなのか。で、これに関してはですね、これもね、えらい分厚い本なんですけども、ムーミンの生みの親、トーベ・ヤンソンっていうですね、これ、評伝があります。トーベ・ヤンソン自身のことを研究して書かれた本です。フィンランドの、作者はですね、トゥーラ・カルヤライネンという人なんですけども、この人作家でありながら、トーベ・ヤンソン生誕100周年記念展っていうのがあって、その記念展のですね、展示のですね、キュレーターまでやってる人なんですね。この人は、なぜニョロニョロかっていうのをこう分析しています。ですね。ニョロニョロはムーミンダリの性的なエネルギーを象徴している。雷の気配があるとニョロニョロたちは帯電し、生命力に溢れて繁殖する。そんな時にニョロニョロに触れると感電してしまう。帯電する、感電するというのは旺盛な性欲を表している。ニョロニョロの外見も男性器やコンドームを連想させる。こうした男性的な世界に引き寄せられたムーミンパパは、家族を放り出してニョロニョロたちと行動を共にしてしまう。そんなムーミンパパは、トーベの父ファッファンを思い起こさせる。トーベの父ファッファンも同じように家族を置いて何度もヘルシンキの夜の街に消えていった。というふうに書かれています。で、この分析っていうのはですね、僕読んだのは単なる当て推量ではないんですね。無理やりこじつけではなくてですね、著者のカルヤライネンはですね、この本の研究のためにですね、実は、トーベ・ヤンソンにはヘルシンキにアトリエあったんです。で、そのアトリエは、誰も入れなくてですね、トーベ・ヤンソンの遺族が管理して、入れなかったんですよ。今まで研究者に入れなかったんですけど、このカルヤ・ライネンの熱意でですね、鍵を渡してですね、カルヤ・ライネン自身、そのヤンソンのかつてのアトリエにですね、4ヶ月間住み込んで、そこにあったヤンソンのメモから日記から誰かにやった手紙から全部読んだんですね。で、全部読んだ上でですね、この本を完成させた。で、完成した本、この本はフィンランドで優れたノンフィクションだけに与えられるラウリ・ヤンティッシュ賞っていうのを受賞したっていうですね。かなり、いわゆるお墨付きの本なんですね。で、ニョロニョロの正体が、さっきも言ったように男性の性欲とか、形自身も、まあ、いわば、おちんちんというんですかね、男性器を象徴しているというのはすごいね、僕もびっくりした。この本読むまで全く気がつかなかったんですけども、言われたら、ニョロニョロのですね、持っている水平線を目指す。わけもなく水平線を目指すとかですね、いつも集団で行動するとかですね、女性から見てですね、謎でおまけにちょっと怖くもある男性の性欲の正体っていうのを割と言い当てられたようでちょっと面白いんですけども、まあだからムーミン占いっていうのはですね、今ムーミンの公式サイトにもあってですね、あなたは何って言ったらですね、まあ割とニョロニョロっぽい答えをすると、あなたはニョロニョロタイプですって出てくるんですけどもですね。以後これをですね、なんかキャバクラでお姉ちゃんにやらせてですね、あんた、君ニョロニョロなの、エッチだねというふうに言う、おじさんが続出するんじゃないかなというふうに思いますけどもですね。そんなことをやったら 100% 嫌われるからやめときましょう。というわけでですね、この本にはですね、この当時、例えば、トーベ・ヤンソンの恋人は誰だったかとか、いちいちもうすごい断言してるんですね。それはトーベ自身の、なんだろうな、手紙とか日記とかを全部もう読んで分析しちゃったからできるんですけども、かなりすごい。で、これ、その本が遺族のね、全面協力で書かれたっていうのがですね、やっぱフィンランドはですね、すごい国ですよね、そこら辺は。まあ、そういうですね、なんでしょう。時々、男性としての、なんだよ、不安に責められてしまって、ニョロニョロたちと旅に出たくなってしまう。ムーミンパパっていうのはそんな、この本の中でもそんな人間なんですけど、それはいつも通りなんですね。で、この本の中でいつもと決定的に違うのはムーミンママなんですよ。ムーミンママっていうのは、シリーズを通してですね、実は、一番の自由人として書かれてます。チビのミーは何でも好きなことを言って本質をつく自由人。スナフキンはいつでも好きなところにプイッと行ける自由人。ただし、ムーミンママはそれと違う。さらにすごいんですよ。ムーミンママっていうのは、あらゆる人とお付き合いしながらですね、孤独になれる人なんですよ。チビのミーは孤独になっちゃうわけですね。好きなことを言うから。スナフキンは 人から離れて孤独になるんですけども、ムーミンママは人とどんなに一緒にいてもですね、自分の魂をちゃんと中立に孤独に保てるすごい人として書かれてるんですけどもですね、でもこのママが徐々にこのムーミンパパ海へ行くではですね、壊れていくんですね。何もない島に、岩しかない、何もない島なんですよ。だからせめてお花畑を作ろうとしてですね、でも土もないんですよ。土もないからしょうがないから海藻を集めては岩の上に広げるんですよ。で、これで海藻が腐ってきたら土になるかしら、花の種を植えてみようとかするんですけども、この海藻は翌朝ですね、高波が来て波がさらってしまって、ムーミンママがお花畑を作ろうとしても全部無駄に終わってしまう。で、徐々にですね、ママは何もできないことにですね、ぼーっとしてる時間が長くなってくるんですね。で、ついにママはですね、壁に絵を描き始めます。で、最初はですね、花を描くだけなんですけどもですね、その花が増えて、リンゴの木まで描いてしまいます。一番上のコマですね。これですね、月が欠けていくって、もうね、ムーミンパパ海へ行くはね、ショーのタイトルがですね、時々怖いんですね。これは月が欠けていくって、お月様が欠けていくっていうショーなんですけど、一番最初ムーミンパパは何もやることがなくて、部屋の中でただ単にぼーっとしてるんですね。で、それで思い切って部屋の中に絵を描いているんです。で、最初お花を描いたらですね、すごい気が晴れた気がして、どんどん絵を描く。で、ついにはですね、懐かしいムーミン屋敷にあったリンゴの木まで描いて、その絵の中に入ってるんですけどもですね、月が欠けていくの原文一部そのまま読みます。元の家に帰りたいな。もうこんな恐ろしい荒れ果てた島や意地悪の海を離れて家へ帰りたいな。ムーミンママはリンゴの木を抱きかかえて目をつぶりました。木の肌はザラザラして暖かでした。海の音も聞こえなくなりました。ムーミンママはもう自分の庭の中に入っていたのです。この絵の中にムーミンママが入ってしまったというふうに原作で書かれています。この話まだ続きます。夕方のお茶の時間になると家族の者たちは帰ってきました。ママはどこ?とムーミントロールが尋ねました。多分水でも汲みに行ったんだろう。ほらご覧よ、みんなが出かけてからママはまた木を一本かき上げたんだね。ムーミンママはリンゴの木の後ろに立ってみんながお茶の用意をするのを見ていました。ママにはみんなが少しばかりぼやけて見えました。まるで水の中を動き回ってるみたいに。でもママはちっとも驚きませんでした。ママはやっと自分の庭に帰ってきたわけです。すべてがあるべきところにあり、入るべきところに生えていました。ちょいちょい本物通りとは言えないところもありましたが、そんなことはどうだって構いやしませんさ。ムーミンママは竹の高い草の中に座って、川向こうのどこからか聞こえてくるカッコの鳴き声に耳を傾けていました。すごいですね。ムーミンママは、消えてしまってるんですね。家族が、この家の中で絵を描いてて、絵の中に入ってしまった家に、ムーミントロールとパパが帰ってきてもですね、ムーミンママはどこにも見えないんです。消えてしまったんですよ。で、ムーミンママはその絵の中の世界からみんなを見てるんですけど、その眺めているのがぼんやりとしてて、みんなの姿がよく見えないというふうに書かれてるんですね。だから、いつの間にかなんかすごい話になってるんですよ、ムーミンって。で、家族だけになるため、もともとムーミンパパが、この島に来たのは家族だけになるために、養子のチビのミーも一緒に連れてったんですけども、家族3人プラス養子の4人だけになるために、ムーミン団には知り合いがあまりに多すぎるし、冒険ももうないし、父親が父親らしいことができるような環境じゃない。だからムーミン団には離れて島に来たはずだったのに、ムーミントロールは、なんかわけのわかんない生き物に恋をして、ずっとそれを見ようと思ってて、心が傷ついていく。ムーミンパパは自分が何もできないんだっていうことをムーミン団にいる時より強く押し付けられて、だんだん海から何かウイスキーが入った樽が流れてくるんじゃないかということだけを楽しみにしていく。で、ムーミンママもですね、どんどん壊れていくわけですね。次第にお互いに背中を向けて自分の世界だけに閉じこもってしまうですね。ムーミンパパ海へ行くという話はですね、こういう現代の不安を取り上げた、まあ、ものすごい、文芸作品なわけです。ではですね、今日は無料はこのあたりまでにしたいと思います。ちなみにさっきからですね、このパペットムーミンパパが言ってるウンパッパっていうのはですね、東部の遺族に封印されてしまったアニメ版のですね、昭和ムーミンの次回予告でですね、ムーミンパパが必ず、では次回、ムーミン谷の奇跡のです。ウンパッパっていうのでですね、ちょっと今回再現してみました。 それではですね、前半終わるのでアンケート出してください。ムーミンママのね、壊れ方本当にすごいよ。はいはい、はい、ありがとうございます。じゃあアンケート結果出してください。あ、ありがとうございます。いいな。じゃあね、これね、次回ね、やることなんですけど、次回は、質問とお便り特集です。来週はですね、最終日曜なので、お便りと質問スペシャル。で、生放送でなくてですね、一応昼間のうちに録画してそれを放送しようと思います。お便りや質問はですね、僕のメールアドレスまでお願いします。で、メールのタイトルは5月質問にしてください。で、岡田斗司夫の質問でも、アドバイスでも、人生相談でも何でも OK。で、これまでと違うところですね。番組内で読み上げられた採用者には、全員にですね、特製ステッカーをですね、差し上げます。この特製ステッカーね、作ったよ。ステッカーのデザインね、まだね、誰にも見せてない。ここにいるスタッフにも見せてないんだけども、もうなかなかインパクトがあるよ。というわけでですね、今回からですね、必ず自分の住所と氏名を書いてくださいということです。で、質問とかお便りを読むときは、ハンドルネームや匿名を、で書いてくれたらですね、そっちを読むから大丈夫です。今日のですね、後半、有料の後半は、なぜアニメが封印されたのか、宮崎駿が悪いと、本当に僕思ってるんですけど、それを証拠映像を出しながら説明します。あと、ムーミン屋敷と海のオーケストラ号の模型解説、作り方まで話そうと思います。あと、今日の話をですね、することになったこの資料とかも全部、公開しようと思います。後半の有料はですね、500円です。ニコ生の毎前回です。これまで全ての回も見れるので、まあ、この機会によろしければぜひどうぞ。余裕のある方は、毎月2000円のプレミアムの方もですね、検討してください。ではではですね、来週のですね、全員プレゼントです。お楽しみ。メール送った人全員じゃないですよ。読み上げた人全員だから、来週はもう手早く読むようにしますね。一応ステッカーはいっぱい用意しました。では、後半に切り替えです。パパお願いします。では、後半有料に切り替え、うんぱっ。